前奏が流れておりますが、もう一度ご案内いたします。先週から私たちも注意深くと思っておりますので、礼拝順序の下にありますように、ご起立いただくところは一度起立とあります。なお、それ以外のところは着席のままということになります。なお、唱詠と賛美は声を出さないで歌詞を味わい、そうした中での賛美といいますか、声を出さないでということですので、賛美と開いて、その意味を覚えて主をあがめていただきたいと思います。ご協力よろしくお願いいたします。主は今招いて言われます。その方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方をあらゆる真理に導いてくれる。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立くださいませ。お座りください。司会者がお祈りをお捧げいたします。父なる神様、御子イエス・キリストの十字架の父よと皆をあがめ、心から主を褒めたたえます。幸いなもの、あなたに選ばれ、あなたに近づけられ、あなたの庭に住む人、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の恵みに満ちたります。今私たちは、一週間の信仰の歩みを導いてくださったあなたを仰ぎながら、今日この時、共にあなたの招きをいただいて、御前に礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。私たちが、この礼拝において捧げる賛美も祈りも感謝のすべてが主に喜ばれるものでありますように、あなたの御言葉をお聞きする喜びをお与えください。あなたの御体である教会に一人一人が組み合わされ結び合わされて、あなたの御心にかなうことができますように切に祈ります。こうした中から私たちが皆整えられて、神と人と教会に仕え、奉仕する喜びに富ませてください。この礼拝で奉仕するお一人お一人を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続きまして、ご着席のままで主の祈りをします。主の祈りは賛美歌93-5-A、賛美歌93-5-A、主の祈り A をお開きください。主の祈り、ご一緒に。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして、購読いたします。詩編128編一節から六節を購読します。詩編128編一節から六節、司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。詩編128編一節、都に昇る歌。幸いなもの、主を恐れその道を歩む人は皆。妻は家の奥にいて、豊かな房をつけるブドウの木のよう。子供たちは食卓を囲んでオリーブの若木のよう。シオンから主があなたを祝福してくださるように、あなたが命ある限りエルサレムの繁栄を見、改修祈祷いたしますが、最初に和歌山小屋神学生にお祈りをしていただき、ついて皆様ご一緒にその場所でお祈りをいたしましょう。
天の神様、新しい朝を与えてくださってありがとうございます。こうして今からあなたの御言葉を聞くことができるこの時を与えてくださってありがとうございます。どうか神様、私たちのこの1週間の糧となる御言葉をあなたが与えてください。どうぞ、建てられている川原明主幹牧師をあなたがその聖霊の御力によって立たせてくださって、あなたの御言葉を取り次ぐにふさわしく整えてください。今からの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。それでは皆様ご一緒にお祈りしましょう。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所はマタイによる福音書9章18節から26節と、ガラティアの信徒への手紙2章9節です。マタイによる福音書9章18節から26節は新約聖書の13ページ。もう一箇所、ガラティアの信徒の手紙2章9節は新約聖書の337ページでございます。 マタイによる福音書9章18節、イエスがこれらのことを話しておられると、一人の指導者が来てひれ伏していった。私の娘がたった今死にました。でも、おいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。すると、12年間も出血が止まらない女が近寄ってきて、後ろからイエスの衣の裾に触れた。この方の衣に触れさえすれば治していただけると思ったからである。イエスは振り向いて、この女を見て言われた。娘よ、元気を出しなさい。あなたの信仰があなたを治した。その時、女は治った。それからイエスは指導者の家に着き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは中に入り、少女の手をお取りになった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。ガラテヤの信徒の手紙2章9節。私にこのような恵みが与えられたのを認めて、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と見られる主だった人たちは、私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。こうして私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。以上であります。皆様ご一緒に着席のままで使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1a にございます。賛美歌93:4-1a、使徒信条ご一緒に。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。右手を差し出してと題してメッセージを取り付きます。その前に牧会祈祷いたします。日々に私たちを担い救われる主なる神様、それぞれの礼拝の場において主に招かれてご一緒に礼拝を捧げ、あなたの御名を呼んでおります。十字架の主の救いに預かり、復活の主の命に満ちあふれる中を生かされ、罪と死から解き放たれ、臨在の主と共に歩むことを許しておってくださいます。このことが私たちの喜びであり、感謝であり、望みであり、また勝利の歩みとなることを心から感謝します。父なる神様、冷静さを装っていても 私たちが心の奥底に抱えている恐れをあなたはご存知です。孤独の時、体や心の痛みを覚える時、疫病がもたらす非日常化を強いられること、社会的な基盤を失うこと、私たちはさまざまなものを恐れます。今私たちの恐れを御前に差し出します。主は生きておられます。共にいてくださるあなたを見上げる私たちにどうぞ勇気をください。この時、主イエス様を心と生活の中に招き入れます。すべてをご支配くださり、主イエス様への愛で満たしてください。何よりも主イエス様を大切にするものとしてください。私たちが愛する母、また教会の信仰の母がおられます。これらの方々が抱いておられる信仰と希望と愛を私たちは受け継ぎます。どうぞ御前にある我ら一人一人に豊かな主の祝福とあふれる主の恵みが注がれますように。この時代と社会と世界を変えてみてください。各自にある争いがあります。災害が未だ続きます。疫病の苦難の中にあります。生徒たちと共に呼び求めます。主よ、聞き入れてくださり救ってください。そして中にあって、主のしもべである私たちと教会が主の栄光を拝することができ、またいただいた恵みをもってこのところからお使わしください。感謝とともにこれらの願い、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ふと思い起こしながら、すぐに週間は過ごしておりました。子供たちがですね、ご両親、特にお母さんから学ぶことは多くあったであろうと思いますが、特に手に、この手に関することが多いんじゃないかなと思わされているんです。私も周囲にいらっしゃる、そうしたお子様を、ね、抱えていらっしゃるお母さんの姿や様子を見ながら、身内の者の姿を見ながら、そのことを教えられました。手というのは面白いですね。特に母親が分け合うことを教えてくれるのは手です。使った道具を元に戻す、まあ、時々足でやる人もおりますが、普通手で返しますよね。人のものには手を出さない、まあ、こんなことも教えられたことがあります。人を叩かないとかね、また人のものには手を出さない、食事の前には手を合わせる、まあ、そんなことも私も母親から教えられた記憶がございます。特にこうして教会ではクリスチャン家庭といいますか、またそうした関係者の方がおられますと、食事の前には手を合わせて祈る、これは素晴らしいことですね。お母様からお子たちにこう伝えられる、なんか手に関することが多いなということを言ってたのふっと思い出しております。まあ、そうした中で子どもさんたちがどんなことに手を出すのか、あるいは出さないのかをわきまえる、学ぶことがあるんじゃないでしょうか。そういう意味においては、まあ、父親もそうだと思うんですが、一人一人がどうぞ主よ、私の手を清めてくださいと祈らざるを得ません。さて、今日は母の日の礼拝ということで、先週開きましたガラティアの信徒の手紙の2章のこの1節だけ、先週語り尽くすことはできなかったものも含みまして、そして、今日もう一箇所、マタイによる福音書の9章の18節以下を開かさせていただきましたが、ああ、すべて手ということに関わりのある、特にマタイによる福音書のこのところは、手ということに関わりある2つのこのことがこう書かれているなということで、それの中につながりがあるなという導きの中で開かさせていただきました。 さて最初のガラテヤの信徒の手紙なんですけれども、エルサレムの教会でのことでした。実は聖書の中で教会という言葉が出てまいりますと、ちょっとこれ文法上の話ですが、全部本来は女性名詞なんです。教会を使う女性名詞。そしてエルサレムというのは最初の教会ですよね。イエス様が十字架にお借りくださって、死んで黄泉に下られ、そこから復活してご昇天なさって、その後ペンテコステの時に聖霊が注がれた時に生み出された教会がエルサレム教会。まあ中心的な教会で、使徒と言われた人たちがそこからこう使わされてまいりました。エルサレムの教会のことを母なるエルサレムの教会と昔から言われることがあります。まあ、教会というのは女性名詞だ、なんかうなずけるんですね。その教会として私はイエス様に出会ってクリスチャンとして生み出された、育まれた、苦肉を受けた、そしてそこから使わされている。そういう意味で私たちは日本でもよく母教会という言葉を使いますが、いい言葉だと思うんです。皆さん母教会、ほとんどが中央教会の方じゃないかと思います。皆さん母教会があるっていうことですよ。私の家内は母教会なくなったの。一度こんなこと言いました。母教会のない辛さってわかるって聞かれたことある。私は当然のこと、ある方にとってはよその教会が母教会になって今こちらに来ていらっしゃる方も終わりかと思いますが、エルサレム教会、そしてその教会において2番目に読みましたガラティアの信徒の手紙の2章の9節に、教会の指導者であったヤコブ、ケファ、これはペトロのことですね、ヨハネ、中心的な人たちだったんですが、彼らがパウロたちに向かって、私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。右の手を差し出してくれた。実はもう名前言ってもいいんですが、昔の先人、古い方がですね、このところから右手を差し出すということ、ここにはこういうふうに言われていて、非常に私も味わい深く覚え、今日マタイによる福音書を開かさせたいと。主の愛の御手に触れられた者が、そのご愛に信仰の手を差し伸ばしてお答えし、それはイエス様と私どもの関係で終わらないで、隣人にも交わりの手を差し出す誠実な心と歩みを作り出すのです。なるほどだと思いました。まず主イエス様の愛の御手が一人一人に触れられて、これは救いですけれども、それを信仰の手を差し伸ばしてお答えし、今度はそれいただいたものが周りにいる人々に対して交わりの手を差し出す誠実な心と歩みを作り出していく。今日このつながりの中で手という言葉を題目にしまして取り継がさせていただいております。まず最初にもう一度最初のマタイによる福音書の箇所を開けながらお聞きください。このところにサンドイッチのように挟むようにして真ん中に出てくる人がいます。9章の20節から22節ですが、12年間病気に苦しんだ一人の女性、当時の医療の状況もありますけれども、もうその病気は治る可能性がほとんどない、もうこれがいつまで続くんだろうかと苦しんだこの女性、もう疲れ果ててたと思います。言葉を変えれば絶望的で、わらをもつかむ気持ちであったであろう。そんな中で群衆の今巻き込みでイエス様がそのところに来られた。誰の手かイエス様は分からない、ふっと多くの人が触れたと思うんですが、特別にこの彼女の手が差し伸べられてですね、イエス様の衣に触った。彼女はちょっとためらいながらだったかもしれませんけれども、もうこれが最後だ、すべての願いを込めた決断を持って触れたようであります。彼女には信仰があったんです。何よりもこのイエス様の衣に触れたら 癒されると信じた。ここに至るまであのイエス様という方が言っておられることをしてらっしゃることが、素晴らしい癒しの技がなされている、この私にも信じきって、その衣の裾に触れた。聖書を見てください。22節にイエス様を振り向いて、この大勢いる中で彼女を見てですね、おっしゃったことがある。娘よ、元気を出しなさい。あなたの信仰があなたを治した。その時女は治った。イエス様は愛ゆえに、この一人の女性のイエス様に対する信仰を通して癒されたっていう。これが20節から22節。前後見てください。18節から19節、23節から26節。一つの話が、この12年間、重い病だった女性によって遮られてしまったんですけれども、指導者が、まあ、他の福音書の方を見ると、街道、長、ヤイロとありますけれども、もう娘が死んでしまった、もう死にかけていた、もう死んでしまったっていう、そんな中で、もうこの指導者は父親です。絶望に打ちのめされていた。彼もイエス様のことを噂聞いてたでしょう。彼はユダヤの指導者である。当時のユダヤの指導者って威厳があったんですね、まあ、あるいはプライドもあった。その威厳を全部金繰り捨てて見てみますと、ひれ伏したとか言った。ひれ伏していった。もうそんな自分の身分とか何者であるかということも金繰り捨てて、もうこの娘のためにイエス様にひれ伏して嘆願している。彼は娘の死に対して、自分は何にもすることができない、人の力では及ばない、ひれ伏しているんです。先ほど紹介したこの12年間病気に苦しんでいた女性によって時間が、遮られるようにして時間を取ってしまいましたけれども、その、23節以降を見ますとですね、イエス様がこの指導者の家に着いたときに、多くの人たちを、そこに群がっておりました。彼らにあちら行ってなさい。そうおっしゃっておっしゃった言葉、24節を見てください。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは中に入り、少女の手をおとりになった。もうここで勝利があったんです。愛の主、イエス様の手がそこに触れたときに、イエス様の御業がそこでなされたんですね。最初の女性はもう治らないであろうという貧しい女性の病の負っているその女性に、二人目はこの死に対する現実の中で主の救いの御業がなされています。イエス様の愛の御手は差し伸べられた。そして触れてくださった。イエス様は人々の信仰といいますか、主の御手に一切委ねて信頼して主に寄りかかっているという、その一つのこの信仰という管を通して人々の現実に触れてらっしゃる。12年間の病の女性に、指導者の娘に、主が良しとされることをなされました。主の愛の御手が触れて、そしてその主に触れている人々、信仰の姿があります。さて、このことを踏まえながら、ガラテヤの信徒の手紙の2章の9節をもう一度ご覧ください。時は流れましたけれども、ここに登場するヤコブ、ケファ、ヨハネ、そしてパウロ、バルナバたち、形は違いますけど、同じ経験してるんです。先週詳しく話しましたので、かいつまんで言いますけれども、ケファ、ペトロなんかはですね、 十字架のお前にしたイエス様、十字架を前にして彼はイエス様を否んだ。しかし復活したイエス様が近づいてきてペトロに語りかけて、あなたは私を愛するか。普通だったら放っておくんですけど、それでもイエス様は彼のところに近づいてきて愛を持って彼に触れるようにして語りかけられた。そして私の羊を養いなさい、私に従いなさい。彼の生涯は本当に主に触れていただいた生涯、それに応答した生涯。パウロはいかがですか。クリスチャン迫害していた人、熱心な人でした。そんな彼にもあのクリスチャンを迫害して席切って進んでいる時、歩んでいる時に、サウロサウロなぜ私を迫害するのか。普通だったら放ってきますよ。でもイエス様は愛の限りを尽くして手で触れるようにして彼の人生に介入してこられて、彼もそのイエス様の、復活されたイエス様の招きに応答しました。彼らも主の愛に触れたんです。同じ経験しました。そして今日読みました2章の9節、そのようなものに対して、そのようにイエス様の愛に触れて手を差し出すようにして信仰を持って受け入れた彼らは、今度は周りの人たちに対してどういう、彼らは右の手を差し出しましたとあります。聖書の中に見る右っていうのはですね、左じゃなくて右って意味があるんです。旧約聖書にも出てくるんですけれども、弁護する者がいる場所が右なんです。右利き左利きってありますけど、普通右出しますよね。相手を弁護する立場で右に立つ、その右手出す。またどうしても助ける必要がある、取り出す必要があるという時には右に立ちます。言うなら右手を差し出すということは取り出すことであり支えるという意味なんですね。このエルサレムの指導者であったペトロをはじめとする彼らも、パウルやバルナバも同じ共通のイエス様を信じたんです。一緒なんです。ケファのイエス様とパウルのイエス様は違うということは、一緒のイエス様、一緒の神の御言葉を通して導かれ、この死を礼拝し、彼にとっての敵はやっぱり罪と死とサタンだ。共通の敵の中で栄光の御国に目指して進んでいきました。共通のものみんないただいてた。しかし具体的にはその働きは、ケファさんたちは割礼を受けた人々に使わされる人として、パウロさんたちはそうでない異邦人の人たちに使わされるんだ、その歩みは別のものだよと言いながら、同じ福音に預かった人たちが母なる教会エルサレム教会に連なりながら委ねられた福音にそれぞれ仕えていった、使わされていった姿がここにあるのであります。そしてこのところでヤコブ、ケファ、ヨハネが右手を差し出した。先週少し話しましたが、交わりの手を差し伸ばした。実はこれは今日の私たちの教会のお互いの関係の姿じゃないでしょうか。いや、お互いの家庭においても当てはまるんじゃないでしょうか。これをコイノニアの交わりの祝福と言われたりします。先週も主や聖会出てまして、ふっと思い出しましたので、こんな話をすることを許していただきたいと思います。私自身がイエス様を信じて教会生活をしているときに、その教会に一人の恵まれたおばあちゃんがおりました。もう名前、先週その家族の方に久しぶりに電話したので、だいぶ長い電話で恵みを分かち合ったんですが、藤田文っていう、藤田のおばあちゃんと言っていた。古い方々はご存知だ、古いというか、ごめんなさい、昔から教会に集っていらっしゃる方はご存知だと思うんですが、 関西聖書神学校の小島伊助という先生が毎月だったと思います。福音という、ね、月刊誌ご存じの方多いと思います、発行していらっしゃって、ちょっとあの難しい内容だった。ところがその藤田のばあちゃんは、川原崎さん、福音を読んでそれに生きないと一人前のクリスチャンじゃないんですよと言われた。読んでみてさっぱりわからなかったので、私はやっぱり半人前以下かなと思ったりして、まあ、そんな励ましをくださいました。以前明かしたことですが、ある時豪語しておって、私がしましたからと私言った時に、そのおばあちゃんはイエス様がしてくださったからよかったねと、チクリッとね、霊の導きしてくださった。ある時は川原崎さんもお声を聞いてんじゃないなんて一回だけ言われました。これは進学校行けという声で言われたみたいです。そして私は翌年だったと思うんですが、南紀の遺作を捧げようという、これ正解じゃなかった、本当にいつもの礼拝の中だったと思うんですが、主の導きを仰いで、1980年に関西聖書神学校に行きました。このおばあちゃん翌年の12月24日に召された。本当によく祈ってるよという雰囲気でしたね。ああ、私にとって霊の母でした。霊の母、信仰の母。祈りの交わりの手を差し伸べてくださった。川原崎さん祈ってるよと一言葉が、愛の交わりの手を差し伸ばしてくださいました。私も含めて、主にあって交わりの手を差し伸べるのは、私たち一人一人は誰に対してでしょう。案外難しい人がそうかもしれませんね。祈りの手を差し伸べる。右の手ですよ。再度申し上げます。キリストにある交わりは一つです。だって皆さん、天の御国に別々のところに行くわけじゃない。その御国を目指して共通のものをいただいている中で、それぞれがお互いの立ちを申し合わせている。今日もう一度、イエス様が愛の御手を差し伸べてくださって救いの御業を成してくださった、それを私たちは信仰の手を伸ばして応答し受けたらさせていただいた。ならば今度は隣人に対して右の手を、祈りの手を、愛の手を、漠然とした形じゃなくて手を伸ばさせた、この時だからこそそうさせていただくことを、今私たちは一人一人祈り求めたいものであります。こんな素晴らしい交わりの中に導かれているのです。お祈りいたしましょう。恵みにあふれておられる主よ、私たちはあなたの満ち足りた愛に触れたことにより、時に絶望的と思われた事柄からも解き放たれ、何よりも十字架により罪が贖われ、あなたのご復活の命に共に預かり、キリストにあるものとされました。ありがとうございます。今主の御手に自らを委ね、信頼して主に寄りすがります。どうぞ一人一人にふさわしく愛の交わりの手を差し出す心を培ってくださり、その歩みを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所で応答の祈りをお一人お一人お捧げください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は 神様への感謝と献身の印として捧げるものです。ご着席のままで、賛美は賛美歌21の520番、真実に清く生きたい。声を出さないで歌詞を味わいます。ご着席のままです。それではよろしくお願いいたします。礼拝の感謝と献金の祈りを西村さんに捧げていただきます。
私はこのような恵みが与えられたのを認めて、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルバナに交わりの印として右手を差し出しました。天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。今日もこの日曜日に教会に来ることを許してくださり、礼拝を守れたことを感謝いたします。また厳しい状況の中で、それぞれが家庭においても礼拝を守れていることを感謝いたします。神様、交わりの印として右手を差し出しましたと、私たちは神様からの一方的な愛により贖い出し救われました。どうぞ私たちは受けた恵みを多くの方々に、多くの方々と共に分かち合うために右手を差し出すものとしてくださいますようにお願いいたします。どうぞご家庭で礼拝を守っておられる方々の上に、また全世界の教会、あなたに連なる方々の上に豊かに祝福を持って臨んでくださり、その礼拝を祝してください。またこの厳しい状況の中で具体的に戦っておられます 医療従事者の方やまたそれぞれのそれぞれに関わられている方々の上にも臨んでください。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。正恵賛美歌27番の父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。正恵の後祝祷をいたします。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。
アーメン。